渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターの米粒社協三九達夫と申します。3月、渋谷落語無事公演終わりました。そして皆さん、配信の皆さんは、このポッドキャスト聞いてくださってる皆さん、久しぶりでございます。3月は10日から14日まで、立川吉祥さんによる吉祥三大話5日間というね、公演やっておりまして、まあ、5日間とも吉祥さんその場でいただいたお題で90分で話をこしらえるという、まあ超絶技巧ですよね。こちらの公演、大勢の方ご来場いただき、そしてご視聴いただきました、ありがとうございます。いやー、3月ね、もう終わる。まあこれだけ暖かくなってくると、逆にこう寒かった日々がちょっと懐かしいというかね、去年もね、11月いっぱいまで暖かかったですからね、実質12月、1月、2月っていうのがもう本当に寒かったんですけれども、やっぱりね、暖かくなってくると、寒いって言ってた時期が懐かしくなってきますな。桜もそろそろいろんなところで咲き始めておりますけれども、皆さんご覧に行きましたでしょうかね。まあこの桜が出てくる落語っていうのはね、まあたくさん、あるんですけれども、こうやれる時期が非常に短いということでね、非常にこう労を多くしてこう少ない話の一群と言われていますけれども、まあ、3月はそんな桜にまつわるお話も結構出たりとかしてね、とても楽しかったです。まあ、ぜひね、今まで CD とかに出てる名人上手の人たちの音源しか聞いたことがない、そういった落語体験しかないという方も、今生きている落語っていうのをね、ぜひ見に来ていただきたい。まあ、できれば渋谷落語で、1人30分みっちりやってもらえるようなね、ちょっと贅沢な時間の使い方のある落語会、足を運んでいただければと思います。さあ、この渋谷落語のポッドキャスト、メールが届いております。渋楽@gmail.com まで、初めての方から2通いただけるとね、配信するということになっておりますけれども、まずね、最初に言っておきますと、三遊亭青森さんね、非常に反響が大きかったです。ありがとうございます。で、青森さんの、まあ、音源近々また配信したいと思うんですけれども、青森さんの話題ばかりになってしまうとね、あれなんですけども、朗報でございます。その三遊亭青森さんね、渋谷落語で鳥を取っていただきます。鳥です。4月の17日月曜日の夜、まあ、3月はね、すべての公演で鳥を取った立川吉祥さん、そして渋谷落語大賞の田辺一華さん、もうこの吉祥さん、一華さんっていうね、渋谷落語大賞揃い踏みですよ。そしてベテラン林家鉄平師匠というおかしい師匠なんですけれども、鳥が三遊亭青森さんでございますんでね、この月曜夜の8時、なんとか都合つけて来てください。本当にお願いします。いや、渋谷落語やばいんでね、本当にお願いしますよ。この青森さんがお客さん入れられるかどうかっていうのはね、結構今後の命運かかってるところでもありますからね、よろしくお願いします。さあ、では今日はおしゃべりロクタの回をお送りしたいと思いますが、メールをまず1通読みましょう。初めてお便り差し上げます。20代の大学生かっこ女性です。おということは女子大生ですね。いつも家事をしたり歩いたりしながら楽しく拝聴しています。おなるほど、やっぱ家事するの偉いですね。私が初めて渋楽を知ったのは、辰夫さんがパーソナリティを務められていた NHK ラジオの情報番組でした。あ、これは NHK のすっぴんという番組のね、まあ私パーソナリティでしたけれども、このポッドキャスト別にスポンサーがいるわけでもないし、どこかの局でもないんで、具体的な名前出していただいてね、全然いいんですけども、ありがとうございます。はじめは辰夫さんの雑談やサブカル関連のお話が面白く、落語には特に興味がなかったので、番組内で落語の話をされていて、もう聞き流していました。まあまあ、そっか。一気に心惹かれたのは、番組内で立川談吉さんの生もの干物を聞いた時です。うわー、嬉しい。なんとも不思議な世界観、いやおうなく感じさせられるユーモアのセンス、メロディアスなお声にすっかり引き込まれ、こんなに面白い世界があるんだと心が躍りました。 間もなく私は受験生となり、学校の行事以外で落語を聞きに行くこともないまま、しぶらくのことはすっかり忘れていました。再び思い出したのは大学生になってからです。関西で一人暮らしを始めてから耳が寂しくなり、ポッドキャストをよく聞くようになりました。1年ほど前にひょんなことからしぶらくのポッドキャストを見つけ、そういえばしぶらくというものがあったなぁと思い出して聞いてみると本当に面白く、それをきっかけに落語の沼にどっぷりハマっています。特に好きなのは立川吉祥さん、立川談吉さん、立花屋文蔵師匠、デュートエイ一同さん、田辺一華さんです。うわーすごい、この名前がね女子大生から出てくるっていうのがもう超嬉しいですね。しぶらくはいつも配信で楽しませていただいています。昨年の9月に念願かなってユーロライブに足を運ぶことができ、生の落語を堪能することができました。うわー嬉しい、来てくださったんですね、ありがとうございます。配信でも十分楽しんでいましたが、生で聞く落語は噺家さんの奥行きとライブ感、会場の熱気を肌で感じることができ素晴らしい体験でした。来月は吉祥さんの三大話をまた企画してくださるとのことで渋谷まで聞きに行こうと思っています。いや嬉しいなぁ。いやこれ来てくださったんですかね。いやありがとうございます。まあ、その後の近況報告もね聞きたいですけれどもね、あの別に初めてじゃない人でもメールは送っていいですからね、しぶらく @gmail.com までですよ。まあしぶらく毎月開催してくださって、落語をさまざまな方法で紹介してくださって本当にありがとうございます。これからも遠くから応援させていただきます。追伸、落語にハマりすぎて独演会に行った話や推しの落語家さんの話を友達にしていたところ、落語ってそんなに面白いのと興味を持ってもらえるようになりました。そのうちの一人から今度聞きに行くときは声かけてよと言われ、吉祥さんの独演会に誘ってみたところ、本当に来てくれました。終わった後恐る恐る感想を聞いたところ、思ったより堅苦しい感じではなく普通に面白かった、一人で行くのはまだハードルが高いけどまた行きたいから今度行くときもぜひ誘ってほしいとのこと、めちゃくちゃ嬉しかったです。3月にしぶらくに誘ってみようと思います、ということでありがとう。この方本当に嬉しいね。どうだったんだろう、来てくださったのかな。吉祥さんよかった、でも3月の公演やってよかったですけど、こういう若い人がねまた応援してくださるっていうのも渋谷落語の特徴だと思います。まあもちろんね、もう落語マニア2の方っていうのは、まあ、いらっしゃって、そちらも本当に嬉しいんですけれども、まあ、このね、あの濃淡ありながらっていうで年齢層も幅広いっていうのがこの渋谷落語の面白いところだと思いますんで、ぜひ皆さんもね会場にいらっしゃって落語を堪能していただければと思います。さ あというわけでね、やっぱラジオとかやっててよかったな、こういう話聞くとね。皆さんあのどうでもいいですけど、ブルージャイアントっていう映画ご覧になりましたかね。まあ、落語ね一応あのジャズと相性が非常にいいっていう風に言われてますんで、あのまあ、ジャズそんなに興味なくてもすげえ面白く楽しめるアニメーション映画なんですけどね、この映画は本当にね、あの何も調べずに見に行ってもらいたいですね。できればいい映画館で、音響が素晴らしい、あのスクリーンの大きい映画館でぜひ見ていただきたいな。でそのジャズと古典落語ってこういうところに共通点あんなとかね、僕は劇中に出てくるジャズっていう言葉を全部落語に置き換えても全く同じことが起きてるなっていうふうに今思ってますんで、まあ、ぜひね映画はね渋谷じゃなくても見られます。あのいろんなところで見ていただいて、ね、あのブルージャイアントの感想でもいいんで、ね、ぜひ渋谷@gmail.com まで送ってください、よろしくお願いします。今日はおしゃべりドクターの回でございます。3月号ですね。まずはあの開演前にやりましたアンケート、あなたの後悔を聞かせてくださいというところでね、あとはまあロクタさんへのメッセージということで、どんな人がお客さんとして来てくださっているのか、そういったところもねちょっと耳を傾けていただいて、およそ10分間ぐらいあります。その後本編ですので、メールコーナーは聞く必要ないなという方は10分飛ばしてみてください。それではまずはメールコーナーどうぞ。それでは2023年2月のアンケートより皆さんのお便り紹介したいと思います。先月はね結構大勢いらっしゃっていただいて、あの初めて来たっていう人が多かったんですよね。まあ
あの初めて来た人はね、やっぱ自分から名乗り出づらいこともあると思いますんでね、皆さんも常に、まあ、初めて来たという方いらっしゃると思って、聞いていただければと思います。あ、この方もね、神奈川県の女性の方ね、33歳、ポッドキャストで聞いて、いつも会場で見たいと思ってました。今日たまたまタイミングが合い、生で見ることができました。音声だけで聞くのと違って、動き、表情、場の空気など感じられてよかったです。初めて聞く、生まれて初めて聞いた落語がおしゃべり六太の会という、こういう方もねいらっしゃいますんでね、やっぱポッドキャスト聞いてくるっていう人が結構多かったんですね。六太さん、我が道を行くお元気そうな文楽師匠最高です。あ、先月ね、文楽師匠のあのエピソードもね、お話してくださいましたけれども、寄席で見る色気のあるかっこいい文楽師匠しか知らない私にとって、お茶目な一面を知ることができ、なんだか嬉しいです。安定の友人である一同さんとのデート、いろいろ起こりすぎておかしかったです。これは市原蔵の国に行った時のね、お話ですね。職員のコスプレしたおじさんがキーマンだったとは思いませんでした。あと、ようやく六田さんから千葉県のいいところが聞けて安心しました。あ、市原ね、千葉県ですよね。いつも散々な言われようなので、今回もハラハラしていました。あ、確かにね、今までいろんなところ行って、千葉県美味しいお店もねえし、なんて魅力のない県なんだみたいな話になさってましたからね。また千葉にお越しくださいということで、千葉の方、ありがとうございます。この方、お便り、あの時ああしていればあなたの後悔を教えてくださいというテーマでした。同じ中学校に通っていた一つ下の後輩がサッカー選手として J リーグのクラブに所属していると知ったとき、もっと仲良くしていればよかったと悔しい気持ちになりました。なんて厳禁な、ね、有名な人だから仲良くしたかったという。当時は大多数の子が携帯電話を持っていなかったため、ましてや後輩となると卒業したら疎遠になりがち。彼が高校生になったとき、一度だけ駅で見かけたことがあったのですが、あのとき久しぶりと声をかけて連絡先交換していればよかったと少し後悔しています。しかもその方の弟も J リーガーだったので、あの頃に戻れるなら中学生の私に出会いの大切さと関係をつなぎ止めるテクニックを教えてあげたいですというね。なかなかこういうの告白するの難しいですからね。ねえ。まあこういうね。まあ、その有名じゃなくても有名じゃな、有名でもね、どちらでもフラットに付き合いたいものです。この方、別の方はですね、六ちゃんちょっと聞いてのコーナーね、メールいただきました。六田さんが方向音痴とのお話がありました。これはね、地図が読めないという、まあ、実は私もそうなんですけどね、もうアプリ開いたって一歩目から間違えるっていうね、そういう、あれ自分が向いてる方どっちって、あれなんでわかるんですかね。なんか駅の地図とか見ても、地上に出た時自分がどっちを向いてるかわからないっていう、あれなんでわかんの、あれ逆に何なんですかね。で、いつも怒られるんですよ。違う違うみたいな、逆みたいな感じでね、怒られたりとかね。私も慣れない場所だと進むべき方向を見失うことがよくあります。今はスマホの地図アプリがあるからマシですが、まだスマホのなかった高校時代は迷子になるとじっと耳を澄まし、電車の音を頼りに線路を見つけ、線路沿いに歩いて駅にたどり着き、電車に乗って家に帰るという方法をとっていました。野生だね、これ。なんかもうジャングルに暮ら、都会というジャングルに暮らす人みたいな。電車の音みたいなね。街にね、鉄塔とかあればね、わかりやすいんですけどね、そういうランドマークが。別の方、あ、六ちゃんちょっと聞いて。ポッドキャストいつも家事のお供に聞いています。おしゃべり六太の会は配信チケットがあって本当に良かったです。という。で、今回お便り読んでいただいてありがとうございました。やはり小一の娘がいるところでしたので、サンタの話そわそわしていました。でもセーフですということだったんでね。そうです、本物のサンタさんは別にいます。ただね、サンタのコスプレする人も多いよっていう話ですよね。このね方、2月のお便り、あの時ああしていればよかった。外食する際メニューで迷った時に、やっぱりもう一つの方にすればよかったと思うことがよくありますですって、これ。ほのぼの。ほのぼの。いいんです、こういうクオリティで。ぜひね、皆さんも送ってください。書いてください。はい。この方は、六ちゃんちょっと聞いて。こんにちは、オンラインに 六太の回を載せてくださってありがとうございます。平平凡凡な毎日送っているので特に面白い近況もないのですが、オンラインで講演を拝見するのはこれが3回目なのに、初めてアンケートを書いています。書いていて感じたのはちょっと面白いことを書くというのがとても困難な作業だということでした。毎日平凡でありつつも笑いながら楽しく生きているつもりですが、人様に楽しいと思ってもらえるような内容を形にするというのは私にはとても難しい作業です。人には適性というものがあるので、単に私はエンターテイナーに向いていないというだけかもしれませんが、毎回楽しく笑わせてくださる六太さん、ありがとうございます。以前におしゃべり六太の会前にネタが何もないと憂鬱になるというようなことをおっしゃっていたのが、なるほどと改めて腹に落ちる気持ちがしました。次回も楽しみにしておりますというね、この方もメールありがとうございます。いや、そうなんですよね。ただ、まあ、ほら、才能というよりはね、訓練の方が結構ね、大きいウエイトを占めるものなんでね、どんな些細なことでも、まあ、例えばね、家族に話してみるとか、そういうところからスタートしていただくのがいいかもしれませんが、別の方いきましょうかね。あの時、ああしていればよかったあなたの後悔。賃貸アパートの壁に画鋲の跡を残すのをためらって、両面テープを使って地図を貼ったら、風ではためいてテープとともに壁材が剥がれました。こんなことなら最初から画鋲を使えばよかったと思いましたが、そんなアパートからもうすぐ引っ越しします。何も言われないといいのですが、ということでね、壁紙直してないんだね。黙っていけるわけはないですけどね。はい。この方は世田谷区の女性、2月のお便り、あの時ああしていれば、昔の恋人に思うところがあってバレンタインデーにチョコをあげなかったら1年間折に触れて、なんでチョコくれなかったのと言われ続け、翌年のバレンタインデーにチョコを渡して別れ話をしました。バレンタインがそれ以来少し苦手になってしまったので、別れ話をするのにチョコは不要だったなと思いますですって。確かにね、2月らしいエピソードですけどもね、1年間折に触れてなんでチョコくれなかったのってね、別に終戦直後の日本人かこんな小さい男とは別れた方がいいと思います。あ、このか、あ、別の方ね、念願の初渋谷落語とても楽しかったです。友人と一緒に来られましたと、大阪から来た方ですね。ポッドキャスト家事の最中に聞いたり配信も楽しんでいますということでね、この方も嬉しいな、こういう近況もね、嬉しいです。初めて来た方のね、28歳男性、の方ですね。本日初めて来ました。やっぱり初めての人いましたよね。楽しかったです、ありがとうございました。近況、面白い話などが先、ないですが、先ほど図書館のブックポストに本を、通していたところ、郵便受けですよと女性から声をかけられ怒られました。あ、郵便受けにね、ブックポストに入れたと思ったら郵便受けだったという。いいじゃない、この面白いじゃないですか。タヌキが可愛いって書いてくれてましたね、昨日、先月ね、タヌキの恩返しやってくれましたからね。六ちゃんちょっと聞いて、駅の出口間違えて反対に向かう、私もよくやります。忘れられないのが、息子が受験を考えていた私立高校の親も交えた面談の日、それをやってしまったんです。電話で謝り遅刻していったのですが、その学校無事合格しました。あ、すごかったですね。地図は本当によくわからないですよね、これ何度も言ってもしょうがないですけども、では今月の六太賞、皆さんお待ちかね、38歳女性です。はい、もう内容を読む前に拍手が起こってしまいました、すみません。あの時ああしていればよかった。先日映画館に行った時のこと、一番乗りで入場し最後列の椅子に座っていたら、続いてカップルが入ってきて、彼女が一言、ねえまだ誰もいないよ。ドキッとしてそのカップルを見ると、二人は私の存在に気づいていない様子で大きな声で会話を始めました。気まずくなり、二人に気づかれないように気配を消し、前列の椅子の背もたれに隠れるように身を縮めていると、そのカップルはだんだん二人にしかわからないノリでイチャイチャし始め、さらに気まずい雰囲気に。もっと序盤に 序盤で気づいてもらう努力をしていればと思いましたということで、気使わせんじゃねえよじゃなくてね、もっと気使えばよかったという38歳女性、こちらの方、六田さんの手ぬぐいプレゼントです。今日いらっしゃってますか？はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけでね、今月もナイス六田たちのお便りありがとうございます。
いやー、やっぱりすごいっすね。なんか2月すごくお客さん多く入ったんですけど、3月やっぱちょっと寂しかったんでね、このポッドキャスト聞いてくださってる方どれぐらいいらっしゃるんですかね。六田さんね、池袋演芸場とかでも独演会なさってますけれども、まあ、ぜひ渋谷落語をね、毎月土曜日やってますから、夜土曜日8時おしゃべり六田の会、絶対足運んでください。待ってます本当にね。六田さん一緒に応援しましょう。僕も会場で一緒に見ますからね。さ では今日はおしゃべり六田の会3月号、どんなタイトルなのかなと思いながら、その枕を聞いて最後落語一席ぜひ楽しんでいただければと思います。あなたならどんなタイトルつけますか？柳家六田さんです。どうぞ。
アンケート毎度のことですが、ありがとうございます。あのね、ロクちゃんちょっと聞いてよで、質問というか、まあ二方ほどね、この回ロクタさんストレスだとおっしゃってましたみたいな、だから終わるかと思ってましたみたいなのとかね、あとこの回が憂鬱だとおっしゃってましたけれどもみたいな、あのご心配いただいてるんですけど、ですね、それがですね、言ってももう3年続けてるじゃないですか。その毎月この第2土曜がね、近づいてくるにつれて、週の頭からもうすごく憂鬱だったんですよ。うん。で、それが3年4年目でしょ。ここ最近はですね、だからものすごいねストレスがこうかかってて、うわやべえなみたいななってたんですよ。もううわってこう。それがもう毎月第2週はその感じだったんですよ。やべえなみたいな。でそれを今3年やったじゃないですか。ここ最近ですね、そうならなくなってきましてね、それがもう2年間ぐらいうわーってなってたのが2年間続いたんですけど、ここ最近はですね、あれ俺今週渋楽だよなと、大丈夫っていう、そうならないことが今逆にストレスになってます。憂鬱の向こう側を今言ってるんで、そんなに逆にストレスじゃない、ストレスじゃないことが不安になってるというね、変な状態に言ってますんで、ご心配なくというね、その方が心配でしょうけどね、そうね、そうですね、今日はこの回の前にですね、花一兄さんにお誘いいただいて、兄さんがまあ毎年やってる立石のこう敬老会みたいな地域の集まりで落語会があって、そこに一緒に出てくださいなんて仕事もらいまして、で行ってきましてね、本当にまあなんかこうあったかい、おじいちゃんおばあちゃんが主催してるみたいな会でして、で地域の公民館でやるんですよ。でこう会場があって、控え室がここですなんて言って、案内されて、兄さんと2人でいたら、荷物がね、スタッフさんの荷物もいっぱいあったんですよ。まあ、おじいちゃんおばあちゃんの荷物もいっぱいあって、で、あ、いっぱいあるな、別にいいななんて思ってたら、あ、お茶差し上げますなんて、 ありがとうございます、よろしくお願いします、あ、よろしくお願いしますなんてね、こう会話して、お茶飲んで、だからずっとおばあちゃんたちが楽屋にいるんですよ。普通出ない、あ、お茶ですなんつって、ねえ楽しみにしてるんですなんて、あ、はい、ありがとうございます、そろそろ着替えようかな、あ、そうですか、まあまあ私おばあちゃんだからね、うん、まあいいやねなんて、出てってくんねえからって、 それでもうずっと開演までいましてね、楽屋に、で終わってからも、あ、今日はありがとうございましたなんつって、まあいいよねおばあちゃんだからねって言ってずっと楽屋に人がいて、まあ言っても気使うじゃないですか。あのだからもうおばあちゃんにあの削られすぎて今コンディションが非常に悪い、全く落ち着かないままずっとこう会話して、なんで俺はおばあちゃんの前でパンツ一丁で着替えてんのかなってもうね、コンディションがもう一番悪い状態ですね、そうですね、今月のテーマ あれですね、タイミングを失ったごめんなさいっていうこの話なんですけど、私はねうちの師匠がですね、なんかこう結婚した時かな、なんか一門で集まって、結婚祝いをしようみたいになったんですよ、うん、でなんかおのおの弟子たちが料理を作って振る舞おうみたいな、あ、こう企画をねやったんですよ、うん、で、それね、まあだからそれぞれ何人10人いるから10人が作るよみたいな。で、僕はね、餃子を作ったんですよ。うん。花江ちゃんさんはたこ焼きとかだったかな。で、神之助兄さんはあのステーキ肉を買ってきて焼くっていう。で、僕はですね、餃子作ったっていうか、満州ってね、餃子の満州ってあるんですけど、その餃子を買って、で持って行って焼いて焼くっていう、だから満州の餃子を焼いて出したんですよ、うん、だからいや作ってないんかいっていうボケですよ、うん、ロクター美味しいねって言われて、あ、はい、あの満州なんでみたいなね、いや買ってきたのかよっていうやつをやって、だから神之助兄さんは多分いいステーキ肉を焼いたら何でもうめえだろっていう、だから神之助さんも僕もツッコミ待ちですよね、うん、で神之助さんは多分いやいやこんなん誰がやってもうまいだろうっていうやつ、金をかけてとにかくボケるみたいにやって、で僕は満州の餃子を買って焼いたんですよ。でね、うん、そしたら師匠がマジで喜んじゃってなんか弟子たちがみんな作ってくれて嬉しいなって なっちゃったんですよ。だからでそれね、師匠すごい喜んじゃってね、喜んじゃってってよくない、喜んでくれて神之助兄さんにも僕にも何のツッコミもないんですよ。で本とかにも書いちゃってんの、弟子が僕は10人いて結婚祝いをしてくれて、ロクタは餃子を作ってくれましたみたいな。俺作ってねえんすよ。でなんか地方とか行って打ち上げとかやってると、あ、ロクタさんは料理とかされるんですか？あ、僕結構やりますよ実はみたいな、なんかやってる時に、そうなんですよ。いやロクタはねうまいんですよ。一門で集まった時にね餃子作ってくれたんですけど、これがうまいんですよって。墓場までこれ持っていこうと思ってます。もうほんと心苦しいよね。マジでタイミング失ってますよ、これ。いつ言えばいいんだろう。これは難しいね。これが僕の懺悔ですね。そう。だからね、神之助兄さんもなんか、その時も、神之助は確かあれはステーキを焼きました、みたいな。ステーキを焼いた料理じゃないじゃない、別に。ね、なんかね、それですね。そうですね、そんなもんかな。なんか言おうかなと思ってた。まあまあ、そんな感じですかね。だからそうだな、深川江戸資料館、清澄白河にありますね。であそこにちょっと用があって、それで行って、近所にね東京都現代美術館ってあるんですよ、現代アートの美術館ですね。 まあ、たまに行くんですね、その美術館巡りというか、まあまあ好きで、うん、なんか知識があるわけじゃないんですけど、まあ没頭を見るみたいな。で、現代美術館って、まあ美術館、現代美術館はあんま好きじゃないんですけど、その、なんか現代アートってさ、なんていうのかな、わかんないじゃないですか。なんていうの、その、投げっぱなし感がすごいでしょ？その、だだっ広い部屋にでかい石置いて、アートみたいな。ね。で、なんかこう、あっていう、この説明もなかったりするし、ちょっと不親切だしね。だからなんかこう、で、その、わかんない人も含めて、アートみたいな。なんか、もう、なんでもかんでもアートって言うじゃないですか。ね。だから、全部含めてアートですみたいに言われちゃうと、もう、手の出しようがないというかさ。だからまあ、たまに行く程度で、うん、ね、で、ああそうだ、せっかくね、まあ、近所だから行こうかなと思って、で現代美術館行ったんですよ。で今やってる展示がね、クリスチャン・ディオール展っていうのをやってまして、ね、まあクリスチャン・ディオール別にいいね、何っていう思い出もないですけど、まあまあ行ってみるか暇つぶしにと思って、で行ったらね、入り口のところにスタッフの人が立っててね。で、あ、チケットお持ちですかって。あ、いやいや、あ、持ってないっす。当日券はですね、11時40分に売り切れになりまして、当日券お持ちでないと入れないんですよ。って。え？あ、じゃあ入れないですか？って。今、3時で入れないですか？あ、今日はもう入れません。え？そんな人気なんですか？あ、はい、そうなんです。あ、そんなことあるんですか？って。だからいつもさ、もうほんとガラガラなんですよ。まあ、展示にもよるかもしんないんですけど。で、昼の3時に行って、もう門前払いで入れませんみたいな。ね。で、10時開館で11時40分に売り切れになってんですよ。そんなに人気なんだと思って調べたらめちゃくちゃ今人気で。だからこう、本日分は11時40分、本日分は12時に売り切れ、1時に売り切れみたいな情報がこう流れてて、前売り持ってないと入れませんみたいな。で、当日券買って入るんだったら並んでくださいみたいなことでね。で、あ、そうなんだと思って。そんなに言われたらじゃあ、入ろうかなと思ってね。日を改めて、朝10時に行きましてね。10時開館で10時に行ったら、当日券買うのに90分待ちなんですよ。ディズニーランドみてえな。ビッグサンダーマウンテンでも並ばないよっていう。で、マジかと思ってさ。もうでもここまで来たしね、つって。並んでね。で、なんすかね、クリスチャン・ディオールって僕はマフラーとかでしか知らなかったっすけど、高校生とかがね、こうつけてる。C と D のやつでしょ。だから、なんていうのかな、ディオールでしょ？いや、ね、ものすごい女の子がいっぱいいるんですよ。若い女の子。若い女の子たちか、全身、こう、クリスチャン・ディオールってこう書いたやつを着てる人か、服飾をやってますみたいな、ものすごい奇抜なファッションの、ね、どんだけ唾長いんだっていう人とか、かと思ったらどんだけ高いんだみたいな。で、その人たちがうわっていて、だからね、そのピンパ、そのあのピンクの真っピンクのセットアップを着てる、同じセットアップを着てるカップルとか、こうホットパンツ、2月に行ったんですよ。2月にホットパンツ履いて網タイツ履いてる男性とか。ね。まあ、ジェンダーレスだけれども。でも、ただね、そういう人がいっぱいいるでしょ？そうなると、そっちが大衆になるんで、なんでお前普通の格好なんみたいな、ファッショナブルで埋め尽くされてるんですよ。もう90分待ちの列が。ね。で、もう並ぼうつってさ、もうなんか並んで、すごいんだな、と思ってさ、さほどディオールを知らない俺は並んでね。で、90分並んで、あ、よし、買えると思ったら、ですね、今選べるお時間がですね、 3時半以降になりますつって。すごくない？11時半で3時半のチケット買えたんですよ。間4時間っすよ。何するんすか？でもさ、ここで、あ、じゃあいいですって言えないじゃないですか。ね？ 90 分並んでるし、なんかあともう俺、僕の後にもブワーって列になってるし、もう、じゃあ買います。4時間っすよ。名古屋往復できます、新幹線で。名古屋往復すればよかったなと思って。いやいや、そんなこともないですけど、もうね、もう真ん中の方とかこう歩いたり、あとはもう時間潰せなくなったんで、隣に木場公園って公園あるんでね、そこでただぼーっとするっていう、うん、俺はクリスチャン・ディオールを見るためにね、いや良かったですね。中入るとね、だから若い女の子むちゃくちゃいて、うん、で いろんな種類のドレスがあるんですよ、うん、だから展示としては展示の仕方もお金かかってるし、あのドレスがもう多分100着ぐらいあるから、面白いですね、展示としては、うん、でしかもこうドレスっていうものに対していろんなデザイナーが大喜利してるんで、なんかあこういう発想あるんだなとか面白いんですけど、あの言ってもこの若い女性がいっぱいいるでしょ。でドレスがこうわーってあるところでもうね、カメラアプリの音しか聞こえないですよ。もうカシャカシャカシャカシャカシャカシャなってて、で人数も多いし、もううるさくて、でね、で僕と同じ時間にあのピンクのスーツ着た2人もいてね、もうカシャカシャ、もうこれは映えだねみたいな撮ってんすよ。ピンクのスーツ着て写真撮ったらペイ先生だからね。なんかね、現代アートで収まってるけど、それはペーパーよ。女性はもっとハッハッハッって笑ってなきゃいけないし、ね、つまんない話なんですけどって写真撮んなきゃさ、ね、いやすごいのよ。もうなんかこうものすごいこうファッショナブルな人たちがなんかポーズとか撮ったりしててね。でまあまあ展示はね、確かに面白いし人気出るんだなっていうのは分かって、そしたらね、なんか学生もものすごく多くて、めちゃくちゃいるなと思ったら、学生はあの入場無料なんですよ。でもどんどん入っていいよみたいな、うん、だからさ、ね、ものすごい量の学生もいて、こうファッショナブルな人たちがいて、ドレスの前でなんかこんな撮ってるわけですよね、で撮ってみたいなやってる横で、あのね、ジャージの男の子がイエーイってやってて、おそれ見て思いましたね、あこれはアートだと思って。いやいやいや、そうですね、いや、まあちょっとね、なんか前売りとか買えるんだったら行ってみると面白いかもしれませんけど、そうね、僕はでもね、クリスチャン・ディオール店に行って、分かったことがありまして、クリスチャン・ディオールっていうのは、ドレスのブランドだったんだなっていうのが、分かりましたね。そんなことを知らねえのお前だけだろっていう、そうですね。前回ね、市原象の国を猛プッシュしたわけなんですけど、どうですかね、象の国に行ったという人は、あ、ゼロかよ。おい、行けよ。まあいいですけど、そうね、一条さん後日会ってね、あ、兄さん、この間市原象の国ありがとうございましたっていう、特殊なお礼を言われまして、大概ね、ごちそうさまでしたとかなんですけど、市原象の国ありがとうございましたなんて、でめちゃめちゃ面白かったよね。いや、あれは確かにもうちょっとどうにかなっていいっていうやつっすねみたいな、そうだよね、うん、で、まあまあ兄さん一応象の国今連れて行っていただいたんで、僕がちょっと見つけた、ちょっといいよっていうところを紹介したいんですけど、錦糸町にですね、楽天地っていう商業施設があって、その一番上の階がですね、サウナになってるんですけど、うん、ちょっとおすすめですつって、あそう、な何がすごいの、いやいやいや、あちょっとね、マジで行ってみてください、うん、ちょっとおすすめです、多分 兄さん言ったら分かると思いますって、うん、まあそうかと、うん、ね、前回同様です。やっぱ人が進めてきたものはまずトライしてみようという精神がありますから、うー、楽天地というね、サウナ行ってきましたね。錦糸町ですよ。錦糸町の駅を降りて、すぐですね、こうビルがあって楽天地、なんですかね、その楽天地ってね、なんか聞くとなんかちょっとこうなんだろうな、エロさを感じるというかね、うん、なんか卑猥な感じるんですよ僕は、うん、でこう楽天地って書いてある、ただのビルですよ、あの商業施設、楽天地ってなんかエロいなと思って、なんだろうなと思ったら、あのね、快楽天っていうエロ本があるんですよ。皆さんご存知だと思いますけど、あの中学校の頃僕が河川敷で探し回ったエロ本、あ、快楽天だっていう、あのビルを見て僕はエロ本を思い出したっていう、あ、すいません、どうでもいいんですけど、快楽天ってまだ発行してんのかなと思ったら発行してて、ちょっと楽しくなっちゃったっていう話なんですけど、サウナですね、サウナまあまあ入り方わかりますよ、あの何回かは入ったことあるし、なんかこうサウナ入って何分かしてで、水風呂入ってでぼーっとするみたいな、これを何セットかするみたいな、いわゆる整うみたいな、なんかありますよね、でこう楽天地行って、で一番上がスパになってまして、あ、だからスパなんだなと、うんうん、サウナだけではなくてなんか飲み食いできて、ゆっくりできてみたいな、これのことを言ってんだなって、まあ入場料払って、で、まあ、そんなに言うんだったらまあ大層なもんだろうなと思って、この大浴場みたいなとこ入ったら、あのね、なんすかね、この6人入れば1杯ぐらいのお風呂が2つあって、で水風呂があって、で赤すり場みたいなのがあってっていう、ビルの上なんでなんか露天風呂とかこうあんのかなと思ったら、なくてね、うん、だからでサウナが2つありますわ。だからそのスパ、今スパも結局流行ってるじゃないですか、もうサウナもブームですけど、だからスパとしてはなんか弱いなと、うん、ね、で男性専用のスパなんですよ、うん、なんかこう色気の一つもないスパ、うん、快楽天とほど遠いね、もう快楽天いいですか、いやだからな、なんだ、ただね、ただ人はすごいいるんですよ、なんかものすごいいるなと、うん、なんかこう、なんていうのかな、平日の昼間、ね、錦糸町という土地の男たちがいるんですよ、なんかこう、何の仕事してるんだろうなっていう人たちがうわーっといてね、いっぱいいるなと、うん、まあ、とりあえずじゃあ体洗おうと思って、で体洗い出して、で僕の隣にあのおじいちゃんが一人こう体洗っててね、で僕がこう頭洗ってたら、なんかこうカンカンカンカンカンカンカンってなんか音するんですよ。でなんかうるせえなと思って、なんだカンカンカンカンカンカンカンってなんかうるせえな、なんだよ、なんか工事かと思って、なんかカンカンカンカンってパッて横見たら、あのおじいちゃんがあの入れ歯をこう2つ外して、総入れ歯で洗面器に水張って、そこでカンカンカンカンカンカンカンカン、何やってんの、何してんの、どういう洗い方なんだよそれ、カンカンカンカン、うっせえなって、何やってんだこれと、まあしょうがないなっつって、そしたらおじいちゃんがその入れ歯をこの洗面台に置いてこう頭洗い出したんですよ。で、ああそこに置くんだと思いながら、でまあまあ僕もこう頭洗って、で体洗おうと思ってチラッてこう足元を見たら、まあ、僕の前に排水口があってね、でそこに入れ歯があったんですよ。落とし物ですよ。まあ本来店員さんに届けなきゃいけないかもしれない、もしくは警察に届けないかも、いけないかもしれない入れ歯の落とし物があってね。でもなんか多分犯人知ってるじゃないですか。うん。 チラッて見たらさ、やっぱり2つで1対のものが1つなくなってるわけですよ。ああねえなと思って、これどうします？皆さんは人の入れ歯めっちゃ嫌じゃない？触るのめっちゃ嫌でしょ。しかも錦糸町のジジイの入れ歯だからね。なんかさ、世田谷のジジイとかあったらいいと思う俺ね。世田谷のジジイとか、六本木のジジイとかさ、港区ジジイとか、そうやったらいいと思う。錦糸町は俺やだなと思ってさ、まあ、でもね、なんかほら、一生懸命洗ってたし、それ一生懸命なの知らないけど、だまた排水口にこの、なんかずっとあるのは、なんか、嫌じゃないですか。ね、ねまあまあまあと思ってさ、まあ、持って、うん、持ったらさ、入れ歯って結構硬いんすね。初めて人の入れ歯触ったからさ、硬いんだなと思って、うん、で、お父さん、お父さん、これね、今落ちてここに ありましたから、これお父さん、
はい、
めっちゃいいっすよね。一日一善ですよ。何かいいことすると帰ってくるなって思ってさ。ね。まあまあ、じゃあちょっとサウナ行ってみるかっつって、サウナ室入って。で、あそこはそのね、ロウリュっつって、なんかこう、仰いでくれるんですね。うん、で1時間に1回この熱波師さんってスタッフさんが来てその熱波を送ってくれるって、それが売り物になってて、でそれね知らずにこう入って、ちょうどその時間でなんか人がブワーって増えたんですよ、急にサウナ室に。でなんだと思ったらスタッフの人が入ってきて、これから熱波の方を時間になりましたのでロウリュの方を開始いたしたいと思います。担当は〇〇です、よろしくお願いしますとこう始まっていって、で説明してね、よろしくお願いしますって言ったら、まあ、だから30人でいっぱいぐらいのサウナ室にもうパンパンに男たちが、錦糸町のジジイたちがブワッとねいるんですよ、密室にぎゅうぎゅうになって、よろしくお願いしますって言ったら、その男たちがですよ、拍手するんだって。そっから熱波ね、本日のアロマ水はプレミアムローズご用意いたしました、どうぞお楽しみくださいってさ、こうストーンみたいな、熱したストーンにアロマ水をかけて、でこう蒸発させて、それをこうねこう仰いで、もう室内の体感温度をブワッと上げて、それでこうやってくるんですよ。ね。だからこう、なんていうのかな、密室、男たちしかいない密室で、錦糸町の密室で、プレミアムローズを楽しもうというね。すごいんですよ。この、いる、この面々が、もう誰一人としてプレミアムローズな顔じゃないんですよ。誰一人、日常的にプレミアムなローズを感じる男たちじゃない。そんなおじさんたちが全員黙って。すごい、すごい空間だと思って。こうぼわっと、もうプレミアムローズが回ってくるんですけど、まあそれこそ、水に溶かしたアロマですからね、まあ大して何がこのプレミアムなローズなんだろうと思うんですけど、こうぼわっといって、熱気がぼわっと回ってきてね。それで、一人では3回ずつ、上の段の方、そして下の段の方、それぞれ行きますみたいな、ブワッブワッブワッみたいな、ブワッブワッブワッとこう、もう一気に汗が吹き出てさ、ね、だからあ、なるほど、これをみんなめがけて来てるんだこの人たちはっていう、うん、でね、もう音も消しますから、テレビとか消して音もない中聞こえるのは、うー、密室で
無音の中、男たちのうなり声が響くんですよ。ではもう一回いきます。ブワッブワッブワッ。すごいんですよ。うん、でね、僕はこう座ってて、おおっと思って、おおすげえなって汗ブワッて出て、で前見たら、あの隣でね、体荒れてた入れ歯おじいちゃんがさ、前にいてね、入れ歯こうやってこの脇に持ってて、で、歯がねえから入れ歯をしない意味は何なんだろうと思うんですけどね。いやだからさ、それでは以上になります、どうもありがとうございましたって言ったら、またみんなですごいなと、こんなエンタメがあったのかと、うん、いやちょっとこれは知らなかったなっつってさ、もう一回行こうっつって、1時間後になりますから、1時間空けて、行きましてね、老流ですよ。中入って、まあ案の定、こう人はバーッと増えてきてね、で、バーッて増えてきて、それで僕は、上の段に座ったんですね、サウナ室2段になってる上の段に座って、んで、僕の前に、まあ、恰幅のいいね、なんか、白髪の、まあ、おじいちゃんですね。結構、がたいのいい。うん。なんだろう、なんか、ベートーベンみたいな、イメージで言うとね、なんかこう、すごい、眉毛の太い、こう、ぐわっというような。で、なんか、座ってて。まあ、サウナ室ですから、まあ、喋ることは、まあ、まずないですよね。うん。だから、まあ、無音なんですけど、したら、なんか、前に座っているそのおじさん、おじいちゃんが、うん、よし、ローリだローリ、おー久しぶりだーとかって一人でこう喋ってて、うわー変な人いるなーと思って、うん、よーしとでこう、したらスタッフさんがこう入ってきてね、それではこれから、何時のローリ開始したいと思います。本日の担当は、私三上でございます。言ったら、このおじさんが、あ、三上、あ、待ちた、拍手がさ、拍手わーってなって声かかったんですよ。落語界と同じ同じだと思って、ああそうなんだ、まあ、年配のね、熱波師さん、まあね、知り合いなのかなと思って、あ、待ちた、頼んだってでこう三上さんがね、じゃあ私三上ともう一人とでやっていきますけど、今回のアロマはですね、なんだっけって言ったら、隣のもう一人の人がなんだっけって言ったら、わかりませんって言ったんですよ。そしたらこうふわってふわって受けてね、中にいる人たちがいい間なんですよ。今回のアロマはなんだっけ、わかりません、ふわって受けて、うん、お前ね、わからないようじゃダメだよ。うん。こういうのちゃんと覚えとかなきゃ。ね。まあまあいいや、つってこう。ってこう、アロマ嗅いで。アロマをお楽しみください。したらドカーンって受けて。熱波師のつかみがあるんですよ。うわ、つかみあると思って。ね。すごいな、さすがだなと思って。こう、ね、アロマストーンにこうかけて。ブワッとか、かくあんして。うん。で、ブワーッと回ってたら、前の人、おー、いいなぁ、いいなぁ、熱いなぁみたいな言って、うっせぇなぁ。なんだこれ、うっせぇなぁ。よーしと。で、じゃあ、こう、じゃあ、ローリの方、初めて行きたいと思います。一人三回ずつ回りますんでね、つって。んで、まあ、二回目ですから、なんとなく分かったんですけど、こう、慣れてる人は、こう、両手をこう、上げるんですね。うん。で、なんかこう、だから、脇とかにも、こう、熱波を受ける。より多い面積、熱波を受けるのかな、なんかこう、上げるんですよ。確かに、ものすごい暑いから、それも嫌だなっていうのもわかるんですよ。で、なんか、それをこう、やってる。ちょっと慣れてる人たちは、なんかこう、手を上げて、ね、やってるな、みたいな。で、こう、その、前のおじさんの番になったらね、前のおじさんが、おっしゃ 勝負だ来い勝負だ
そこ、ね、三上さんも、よーし、行きますよ、それそれそれそれ
おーよーうーよいしょーみたいな。
一人でやってんすよ。誰も喋る人いないのに。何やってんだこの人はと思って。で、そんなおじさんがいて、2週目、2週、2セット行きますから、2週目になって、このおじさんの前に三上さん来て、よしじゃあ行きますよおっ言った
ら、よし来い来いつって、
よそれでいいんですか、
ん何、
んそれでいいんですか、
何よしよし勝負だって言って、
立ち上がったんですよ。わかる？全裸の男が立ってんですよ。で、よーし、その形かーって言って、全身にブワーブワーブワーってやって、で、
およっよし今日はこのぐらいで勘弁してやろうって。
これ何やってんだ？勝負はいいんだけど、僕、後ろにいるじゃないですか。ね、おじさん越しの熱波が僕に来るんですよ。ね、勝負してるのはいいけど、ブワーって言ってるから、ブワーって言って、何やってんだと。うん。ね、ただね、そんなことをやってるじゃないですか。なんていうのかな。場内は、ちょっと盛り上がってんですよ。いやーしとか、みんなね、最初は、なんだこの変な人みたいな空気感だったんですけど、ね、なんか最初の、いやーしーみたいな、なんか、ね、なんか、いい感じに、ノリのいいおじさんみたいになっちゃって、変なおじさんだったはずなのに、なんか、おーみたいな、じゃあ俺もみたいな、なんか変な、変な感じになって、では、本日のローリは終了させていただきます、って言ったらさ、もう拍手が、ブワーブワーってなって、うん。その前のおじさんだけまた一人でスタンディングオベーションですよ。いや、ほら、初めて見たね。全裸の男のスタンディングオベーション。これ意味がわかんないんですよ。いや、ちょっとね、ちょっとこれは面白いなと。こんな面白いのあるんだってさ。でね、まあそれで出ようと思って、そしたらポスターが貼ってあって、でね、こう、アロマストーンみたいな。があって、そこに、キャッチコピーが書かれてたんですけど、熱波のエンターテインメントって、こう、書いてあってね。こんないいキャッチコピーは久しぶりに見たなと思って。熱波のエンターテインメント、確かにと。うん、密室で、男たちが、こんなに盛り上がる。つかみがあって、下げがあるみたいな。こんないいコピー、もののけ姫ぐらいいいコピーだなと思って。生きろと同じぐらいですよ。熱波のエンタメ。これいいなと思ってさ。で、ね、その、老流ですよ。うん。今月のね、7日なんですけど、皆さん何の日かご存知ですかね。これ3月7日はね、サウナの日なんですよ。日なんですよって言っても、僕はそこで知ったんですけど。ね、で、サウナの日なんだ。で、なんか全国的にちょっとサウナで、こう、イベントを打ってるところがちらほらあると。で、一応サウナの日と定義してやるみたいな。だから、そうですね。その楽天地のスパは、37歳の人は入場無料ですとか、あるいはスペシャルドリンクを作ってますとか、タオルがありますとか、なんかこう、ちょっとしたイベントをやってて。で、サウナの日でしょ。で、37歳は無料じゃないですか。で、やっぱりこう、激混み必須だと。じゃあ、ちょっとね、行くかと。ここまで来たら行くしかねえな、つってさ。3月7日。ただね、その日はね、予定が一個あって、稽古をね、つけてもらう用事がありまして、春風亭長之助というね、長之助兄さん、まあ、先輩、もう本当にちょっと上ですよ。うん、もう同期と言っても過言ではないぐらいの、どうですかね、長之助兄さんをね、どうイメージすればいいのかですけど、年は僕と同い年で、目がね、こう、クリクリっとしてて、白髪頭で、で、こう、短髪でね、でも、明るい、陽気なね、 ちょっと変わった陽気な方。だから、陽気な鶏みたいな感じです。うん。で、ジャンルとしては、おさん兄さんと大体同じジャンル。で、おさん兄さんを一皮むいたら、長之助になるみたいな。うん。進化したらね。おや、長之助、おさんの様子がおかしいぞ、つって。で、進化するっていう。うん。まあ、そんな感じですよ。ちょっと天然な、どっか抜けた感じの人でね。で、まあまあ、落語を稽古つけてもらって、六田さん、じゃあちょっとご飯行こう、なんて。あ、ありがとうございます。ご飯は行くんですけど、あいさん、この後は時間あるんですか？おう、あれ、どうしたの？なんて。すいません、ちょっと、モノマネが全然になさすぎて、お騒ぎさんになっちゃうんですけど。まあまあ、実はちょっと3月7日、サウナの日で、激混み必須で、僕はちょっと最近サウナにハマってると。で、ぜひ兄さんと一緒に行きたい、つって。うん。ね。いいですよね。サウナを一緒に行こうって誘うって何なんだろうと思うんですけど。で、まあまあいいよ、行く行く、なんて。兄さん、サウナ入ったことありますか？あ、何回かあるよ。もう本当に数える程度だけど、なんて。あ、じゃあ、行きましょう、つって。で、楽天地行ってね。楽天地のビルを見てね。あれが楽天地なんですよ、兄さん。ああ、なるほどね。つって。兄さん、楽天地って、なんかエロくないですか？快楽天より抜粋してます。さすが同年代ですよ。素晴らしいな。そうなんつってね。で、まあ、中入ってさ。まあ、サウナの日だから。ちょっと兄さん、ひょっとしたらいつも混んでるんですけど、入れないかもしれません。ああ、そんなに混むんだって。やっぱりこう、なんていうのかな、ロウリュをね、多分兄さんやったことないから、ぜひともロウリュを、普段お世話になってる先輩だからね、ロウリュを受けて癒しを与えたいなっていう魂胆で、魂胆じゃなくて、ということで、やっぱり普段お世話になってる長之助兄さんに熱波を受けてもらいたいなと思って連れてってますから、熱波とは言わずにね、うん、サウナの日なんですよ、サウナの日なんだっつって。中入ったら、すごいんですよ。いつもね、まあまあ大体20人ぐらいいるところですよ、サウナの日。まあ昼間ですけどね、入ったら、お客さんすごいの、7、8人。サウナ、あれと思って、六田さん、サウナの日はどうしたのつって。よし、行きましょう。中入ってさ。で、ロウリュの時間を見計らって、1時間に1回ですから。こっちでこう、いいタイミングを見計らってね。あれさ、ちょっとじゃあ、そろそろサウナ行きましょう。って。サウナ入ってさ。うん、で、こう、2人でいて。そしたら、まあ、お客さんバーッと増えてきて。六田さん、なんかすごい人増えてきたね。そうですね、アリさん。ちょっと、おしゃべり厳禁なんで。あ、そうか。ごめんごめん。で、こう、スタッフの人が入ってきて。で、三上でございます。どうぞよろしくお願いします。つったら、拍手するんだ。そっから、プレミアムローズを、ご用意いたしました。こうかけてさ、ブワーッと熱気が。六田さん、これ、何？すっごい熱いよね。何これ？どうなんの？アリさん。おしゃべり厳禁なんです。ごめんごめん。ブワーッと回ってきて。で、もうすっごい熱くなってきてね。六田さん、すっごいな、これ。プレミアムローズだね。わかるの？長之助がプレミアムなローズを体感してましてね。では、ロウリュ始まります。一人三回ずつ、こう、ブワッ、ブワッと行くわけですよ。ブワッ、ブワッ、ブワッって。で、長之助がさ、六田さん、何、何、熱波、熱波だ、熱波だ、どうすればいいの、どうすればいいの、兄さん、おしゃべり厳禁です。六田さん、すごく不安なんだけど、僕こんなの受けたことないから、行きますよ、ブワッ、ブワッ、ブワッ、おう、おう、オットセイみたいな。ラクタさん、すごいねこれ。アリさん、もう一周来ますから。あ、もう一周来るの。ごめんごめんつって、もう一周来て、ね、 でもう一周来るときにね、兄さんに、あ、兄さん、二周目はこう手あげなきゃダメなんです。兄さん、手あげなきゃダメです。え、手あげるの？二周目は？そうなんだ。わかった。あ、じゃあ行くよ。行きますよ。うわ、うわ、うわ。まあ無理っつって走って逃げましてね、そこは三上さんすごかったですね。逃げるんですかっつって、それじゃあ背中にっつって、ボワーッと、あー長之助の悲鳴がサウナ室に響いてね、ドカーンって笑って兄さんどうでしたか？ノクタさん、すごく熱かったです。もうちょっと説明が欲しいっす。よかったですね。そうね、熱波のエンタメを感じてもらって。でね、一同さん会ったんで、いや、ちょっと錦糸町すごかったって。あ、そう、行きました？いや、すごかったね。なんかさ、言えばバンバンやってるジジイとか、なんか立って熱波受けるジジイとかいるし、長之助兄さん悲鳴上げてたもん。兄さん、僕ロウリュが楽しいっていうだけで、そんな変な人いませんでした。恐るべし錦糸町というね、感じでしたね。やっぱりま あ昔も今も変わらないお湯屋さん、こんな風景でございまして、おい、なんだよおい、どこ行くんだよ、おお、なんだい、おめえいたの、いたのかじゃねえぞおめえは、友達のうちのめえだよおめえ、素通りはねえだろ素通りは、どこ行ってたんだよ、お、どこ行ってたってね、いや何かってほら、ほら、ここのところ評判の、近所で評判のあの、峰の宮ってのあるスーツ来たよ。何よ？峰の宮だ？おめえ、住めたの？おい。評判のあの峰の宮ってのは、俺が犬一番に俺住めようと思ってたんだよ、おい。本当によ、よりによって、おめえに先越されなんて名前悔しいね、おい。どうなんだよ。そらおめえ暑いと評判だけどね。行きゃおめえ、そら、少しはよ。据えたら。ピリッとくんのかい？何よ。ピリッとくんのかい？おめえ、意気がったこと言っちゃいけねえよ。据えてねえんだもん。据えたの俺だよ。いやー、ピリッとくるどころじゃねえな。あれ、気の弱えやつだ。据えた途端だよ。ぴゃーって、天井突き破って表逃げちゃうよ、おい。長之助だね、お前。そんなに来んのかよ。おう、行けばすぐにやってくれんの？そこなんだ。ね？いや、何がってさ、そらおめえ評判だからね、行ったら番号札渡されて順番待ちだ。俺がもらった番号札を見て驚いたね。への18番としてあるんだ。おい、への18番ってのは一体どのあたりだったら、ずーっとお尻の方でございますと、へと尻と繋がってあるんだよ、おい。だからよ、俺は番号札渡されて順番待ちだ。で、あれで俺が並んでたらね、あれで俺が10番ぐらい前に並んだおつなとしま。俺のことをこうチラチラチラチラ見つくるんだよ、おい。チラチラ見つくるもんだからね。え、姉さん、あっちなんか用でございますか？用というほどのことではないんですけれども、私もこちらのお灸据えようと思って並んでるんですけれども、前の方が大変に暑がってるのを見て据えかねてるんでございます。お兄さん、よかったら番号変わって差し上げましょうかと、こう言って番号札渡してきた。だからよ、俺の番になった。この野郎、めくってやらったな、おい。それから、俺は中へ減った中へ。したらね、こっち側にはまあ6人ぐらい、こっち側には7人ぐらい、こう並んでたよ。だからよ、俺はその間通って、こういう形だ。お？ごめん、よっと。いい形だろう。な？その間を入っていくんだ。お？ごめん、よっと。おお、ごめん、よっと。音はやだろうな。おお、ごめん、よっと。おお、ごめん、おお、おお、おお、長之助だってだから。何をおお言ってんだよ。ほら、中へ減った中へ。したらよ、店の門が奥から出てきたんだけどね。 うん、これがまたヘンテコな野郎が出てきやがってよ。えいへい、えい、どうもあなた様。こちらのお給は大変にお熱くございますが、よろしゅうございますか。こんなこと言うんだよ、おい。ヘンテコな野郎ってやった。え？おお、かまごたねえや。おう、一体どういうふうに滑るんだったら、片側16ずつ32。一つずつつけていきますよってから、ほら、小言だ、小言。え？一つやっちゃつけ、一つやっちゃつけ。なんなことしてたら日が暮れちまってんだ。な？おう、かまごたねえや。おう、30にいっぺんに滑ってくれと。おう、こう言っちゃったんだよ、いな。まさか本当にやると思わねえからよ。したらまあこの変な野郎、うん、人の言うことを嫌に真に受ける野郎でよ、奥から線香の芯持ってきてね、で俺の目の前で こんなことするんだよ。お、本当にあなた様やってよろしゅうございますか。ほら、トンボじゃねえや、トンボじゃ。え、お、かまごだねえや。お、早いとこやってくれ。ここからこの野郎が早かったね、おい。え、線香の芯でもって俺の背中にはツタタタタタタタタタタタタタ30にいっぺんに芯がついた。おい、え、ほら、背中に爆弾落っこってきたんじゃねえかと思ってよ。ところがこのまんま背中から毛ぶ出して逃げたら、カチカチ山のタヌキになっちまうよ。え？だからな、ほら、懐から、え？手ぬぐい出して声が出した。くっと、どうだいな。くっと、いい形だろ。こういうところをお前に見せたいね。早く進めろよ。そうかそうか。な、あ、こんなことやってたらよ。な、表で並んでる連中、俺の評判がどんどんどんどん上がってくるんだよ。まあ、大変な方がいらっしゃいますね。何ですか、あちらの方。あちらの方こそ男の中の男じゃありませんか。あ、江戸っ子の、生き残りじゃありませんか。こういうこと言ってくるんだよ。え？さっき俺と番号札変わったおつなとしは、うるんだ目で俺のことを見てるんだよ。ま、何ですか、あちらの方は。大変な方がいらっしゃいます。私もいつまでも一人でいるというわけにもいきませんし、どうせ一緒になるんだったら、ああいう方と一緒になりたいわ、かなんか、思ってやしねえかと思ってね。
おめえ言ってことそれだけか。もう思い残すことはねえのかってんだ。
何を？くるっぺくるの気をついて熱かった。
よくもおめえは俺の目でそういうことが言えるよ。おー、動くんじゃねえ、動くんじゃねえ。え、おう、おめえにな、俺は今日は本物の灸の据え方ってのを教えてやる。おー、動くんじゃねえ。おか、おか、モグさんもつこい、モグさん。え、なんだっていいよ。え、何が冗談じゃねえぞ、おめえは。え、よくも俺の目でそういうことが言えたよ。おお、熱かった。冗談じゃねえぞ、まったくよ。え、お、本物の灸の据え方、教えてやるってんだ。な、やったったった。これっぺくん、うつくと、よくも言ってて、めえは。え、見てよってんだ、めえは。
それ乗っけとくだけ、
乗っけとくだけ。いちいちおめえの言うことは気に障るんだ。お、んなわけねえだろ。これに火つけるからって言ってんだっけ。え、冗談じゃねえぞ、まったくよ。おお、なんだい、線香の火だ。ああ、冗談じゃねえ。おお、炭火だ、炭火。よしなよ、そら腕に穴開いちゃう。うるせえ、この野郎。え、俺はな、ここんところ腕に穴開けてと思ってたんだよ。え、腕に穴開けて、ここんところ、開いた穴のところに俺は卵入れんだ。え、腕卵ってんじゃねえかよ。え、線香主だ、冗談じゃねえ、炭火だ、炭火。え、こういうものは炭火で火つけるから、キューってんだ。どうだ。なあ、シャツいた。見てみろよ、おい。ああ、 熱くもなんともねえな。よしなってお前。それまだ、視野回ってねえからそういうことになって、よせってうるせえくんだろ。
え？
これ、見つけてよく言ったよ、めえは。おうおお、いいか。俺はな、あ、本物の牛の吸い方を教えてやる。いいか。本物の牛ってのはな、まず皮を焼くんだ。あ、チリチリってんだよな。あ、それから肉を焼くんだ。ジューってんだ。あ、それから骨、パッキーンってんだよな。おう、いいか。本物の牛ってのは何て言うか知ってるかい？え？バーベキューってんだ。あ、知らねえだろ、おめえは。え？ひっつけてよく言えたよ。え、いいかいいか。な、こういうことなの。これ、これが本物の牛。な？木のもんなんだから。な？熱いと思うからおめえは熱いんだ。おう、見てみろよ。熱くもなんともねえだろ。な？そういうことなんだ。あ、もう何でもそう。おう、おめえな、石川の五右衛門知ってるか？石川の五右衛門。え？京都の四条河原、釜腕だ。ああ、釜腕ったってな、煮えた切った湯ん中じゃねえんだよ。うん、油だ、油。な、油の中ドバーンと突っ込んで、ええ、自生の句だよ。にっこり笑ってな。ああ、石川や、浜の政子は尽きぬとも。ああ、我泣きぬれてカニと戯るってんだ。ああ、知らねえだろ、ねえわ。ああ、教養がねえから。なあ、あ、そういうことなの。な、熱いと思えば熱い。熱くねえと思ったら、熱くもなんともねえと、そういうことを、やおやおししてるか、やおやおし。え？全身しだらけ、しあぶりの刑だよ。な？ああ、もう、しだらけでも、んともすんとも言わずに死んでいった。うん。そういうこと、ね？熱いと思えば熱い。熱くねえと思ったら見てみろ。熱くもな、石川の五右衛門知ってるか？な。な。油の中だよ。油の中。な。油の中ドボンと掴んで、自生の句。ね。木のもんなんだよ。木のもん。な。熱い。こういう時はな。笑っちゃえばいいんだ。なあ、笑っちゃえば。冷てえ。強情だね。おめえそれ熱かったろ。いやー、熱かねえが、五右衛門はさぞ熱かったろ。
聞いていただきました、柳家六太さん、おしゃべり六太の会3月号でございました。いや、いかがでしたかね。この六太さんのね、まず古典はね、これ五条宮というお話でございました。五条宮、そしてね、楽天地のエンタメっていうタイトルにしました。私は枕はね、いや、まさかの玉川大工さんのお箱であるサウナトークが六太の会にもこう侵食してくるとはっていう、サウナの力強しって感じですよね。いや、でもやっぱこのサウナってすごい好きな人が語るのもいいですけど、なんかこうハマっていく人、何かにハマっていく人っていうお話って本当面白いですよね。で、そこからね、そのサウナの中の話から五条宮っていうのがね、これはまあすごい、やっぱ我慢の話っていうことで、いや、なんかこう人にはね、なんかやっぱちょっとこうマッチョし欲みたいなのがありますから、寝なくても平気とかね、暑くても平気とかね、なんかそういう強がりの部分って本当に面白いですよね。落語はね、やっぱこういう知ったかぶりをするとか強がるとかね、そういう人のなんか共栄心みたいなものっていうのも、こうやって笑い飛ばすことでね、なんかこう許容してくれてるというか、人間って面白いよねっていう感じで愛してくれてるんですよ。なんかこう批判しないんですよ。それが落語の良さだと思うんですよね。六太さん、ありがとうございます。さあ、4月号はね、どんな感じになるのか、まあ、ぜひね、配信そして会場で楽しんでいただければと思います。4月の15日夜の8時から9時までの1時間おしゃべり六太の会、渋谷ユーロライブ、あるいはまあ配信チケットで ぜひ一緒に楽しみましょう。といったわけで、メールもう一つ紹介しましょう。健康のためのウォーキング中に聞かせていただいている千葉県の70代の老人です。うわあ、嬉しい。健康ウォーキング中にね、これもでもいいんじゃないですか。これあの六田さんのね回なんかも1時間以上あのポッドキャストになってますから、だいぶ長く聞いたみたいな感じになると思いますけども、まあ、移動のお供っていうのはね一番いい。やっぱねテレビメディアと違って音声メディアって視線を奪わないんでね、で脳みその中はあの想像するから活性化しますしね、最高だと思います。ありがとうございます。最近の落語界の若手の活性化に楽しませてもらっています。すごい最近若手の活性化、うん、いやーだって70代の方でしょ。いろんな もし落語ご存知の方だったらもう本当いろんな師匠方ご覧になってきてるはずですから、そりゃそうですよね。コロナの厳しい中でそれを逆手に多様な発信手段を工夫されてますます落語界が栄えられることをお祈りしています。体が続く限りお付き合いさせていただきますということでね、千葉県の70代の方ありがとうございます。いやまだまだお若い。あの70代といったらね、落語界の中ではもう本当に一番見どきと言ってもいい。50代60代70代っていうのはあの本当にすごい良くなるんですよ。その芸が伸びるとかではなくて、だいたい50ぐらいに完成するんですけど、体力がある50代で徐々に体力を失っていく60代の中でこう省エネでできることっていうのを追求していった結果、非常に無駄のない落語にたどり着いたりだとか、あるいはこうネタ数を減らしていく、まあもちろんね記憶力との問題とかもありますから、あの得意ネタを絞っていくっていう形でね進化していくんですよ。でその70代の落語家っていうのも本当にとってもいいのでね、まだまだ80代90代あのいらっしゃいますんでね、落語界にも、ぜひそのまま歩いて渋谷来ていただいても全然いいと思います。はい、よろしくお願いをいたします。皆さんもこういった初めて聞いたよというメール、あるいはね初めてじゃなくてもメールください。しぶらく @gmail.com まででございます。今回もねこうやって皆さんに無料で配信できるのはご理解いただいているあの演者さんの皆さん、そしてポッドキャストを聞いて会場に来てくださっているお客さんのおかげでございます。まあ、もしねあの1年間だけでもちょっとしたスポンサーになりたいよとかね、そういう人がいたらまたしぶらく @gmail.com までメールをください。お待ちしております。それでは4月も第2週からでございます。14日から18日、冒頭も言いました通り三遊亭青森さん4月の17日月曜日鳥です。今日の柳家六太さん4月の15日土曜日8時から9時からの9時までの回です。どうぞ皆さん、ご来場ご視聴お待ち申し上げております。ありがとうございます。